前回からの続き。
ということで、人はいかに主人公になれるのかというね、シリーズ3回目で、今回も和田さんにゲストで来ていただいています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
振り返るとヒロさん的に言うと、人生の主導権をいかに取り戻すかっていう部分もあるし、あとは人に与えられちゃうラベルと、まあ、決別してじゃないけど、自分らしい自分にいかに出会えるかっていうような解釈もできる、
うん、
で前回出てきたのは、和田さんが人の水脈にアクセスする問いとして職業を聞くんじゃなくて、何歳の時にやってた名前のない遊びみたいな、その問いが出てきましたね、
うん、
そこの中に他者からの評価から外れたような個性が顔を出したり、固有の物語が顔を出したりっていうのがあるなと。で、あとはその自分の中にいる複数の自分みたいなものが前回話題になっていて、ヒロさんの中にいる若い社会人3年目みたいなヒロさんマッチョなヒロさん、弱いヒロさんみたいなのの中で異なる意見、ね、折り合いをつけたりつけなかったりっていう話があるけど、
うん、
全員の自分を愛してますかっていう和田さんの質問はちょっとドキッとしましたね。
うん、
勝手に僕がドキッとしたけどね。全員に居場所があるんですね、
うん、
で和田さんにもジャンヌダルク的なのと衝動的で遊びがちな自分っていう話が出てきていました。
はい、
うん、でその主人公というキーワードと絡めるならば、同じ自分でも複数の視点がある、まあ、複数の主人公である、
うんうん、
でもなんか複数の視点みたいなのについてちょっと話してみたいなと思いました。でこれは自分の中の文人を介すと違って見えるっていう話もあるし、他人から見ると違って見えるっていうのもあると思うんだ、
うんうん、
例えばあの芥川龍之介の短編の藪の中だとさ、ケピー氏が7人に尋問するよね。殺人事件があったと通りすがる人に尋問する、殺された人の幽霊に尋問するとか、うん、村の老婆に尋問するとか、ね、いろんな人に話を聞いて、で一人一人が語る事実がちょっとずつずれているから、
うん、
その異なる人の視点からは異なる景色が見えているっていうのの風景が語られる、
うん、
まあ港かなえの告白とかもそういう小説かもしれないし、
うん、
オムニバス系の映画も全部こういうものかもしれませんと、
うん、
これってなんか結構大事なことを教えてくれてるなって気がします。なんか自分を主人公として扱うってことは、同時に他者もまた主人公であるっていうのを受け入れる必要があるというか、いろんな人の見方と共に歩むってことでもあるなっていうのがね、
うんうん、そう、今スピンオフみたいな、私もすごい好きなんですけど、主人公変わるタイプの映画というか、あるじゃないですか、
うんうん、
あるある、
そうだよねみたいな、そういう風に見えてたんだみたいなことがゾワッとするというか、ブワッと出てくるのがすごい面白いなっていつも思うんですけど、
うん、
自分の中の主人公、複数の主人公っていう話もしたいし、
うん、
あともう一個後に回してもいい、あの問題提起というか今日話したかったのは、他人もまた主人公であるっていうことをどう肯定しながら共に生きていますかみたいなことというか、
うん、
パートナーであれ家族であれ友人であれ様々な人たちが、そこをもうちょっと時間あったら話したいなとか思いつつ、
大事な論点ですね、
はい、
難しいね。そのちょっとそもそもの話に戻ると、主人公とは何だっていう話をしてないと思うんですよ、
うん
うん、例えばですよ、会社に入りますと、
うん、
でじゃあスタートアップってすごい分かりやすいと思うんですけど、その経営者が主人公みたいなこともあったりするじゃないですか、
うんうん、
で俺の作った会社だぜみたいなね、その中で君たち頑張りたまえみたいな、その中でじゃあたまたま入った私は主人公となり得るのかっていう、まあもちろんイエスでもあると思うんだけど、そうするとこう主人公という言葉の意味がちょっとなんかこう違ってくるというか、何をもって主人公というのかみたいな話を、これ夏美さんはどういうふうに捉えてるのかっていうのをまず聞いておきたい。
そうですね、なんかこう自分らしく自分を形作っていきたいと思った時に、でもなんかそうではない瞬間の自分もまたいたりするじゃないですか、こう、
うん、
でそれを含んで主人公と呼んでいくことでいいのか、はたまたそれはもう少しやっぱり調整作業をお互いにしようよみたいな話なのか、でもまあもちろん例えば会社とかってすごい難しいですよね、意思決定者がいたりとか、そういう船、まあ、ある種の その人の船に一緒に乗った乗組員じゃないけど、そういうことをまあ肯定して始まった関係性だったりもするだろうし、
うん、
まあその船に乗りながら家に帰ったらまた別の自分の船があるのかもしれないし、なんかそういうこう中でそれらを全部だーっと主人公と呼ぶ、あの今日どっちかというと私が答えを持ってるというよりかはむしろ話しながら聞きたいなと思ってたんですけど、
うん、
ある瞬間脇役になるっていうことを楽しんでいるかどうかとか、脇役になることもまた主人公的であるのかどうかとか、あとその調整作業の中で一緒にいることを始めた時にどっかの瞬間脇役になってしまう時の間を最後まで自分が脇役だったって思ってほしくないじゃないですか、
うん、
なんていうか誰にとっても、
うん、
でそうならないためのお互いに主人公だよねって思い合える関係性ってどういう風に作れるんだろうなみたいなことかもしれない。はい、
うん、それは大変なテーマ、
問いを投げまくってしまった、うん、はい。
プリンストン大学にで客員講師かなんかをあの村上春樹さんがしてる時のエッセイで、
はい、
現地の人たちに村上春樹さんがその妻を紹介するっていう段で、私の秘書をやってマサト主婦ですっていう紹介をするとみんな納得しないっていうエピソードが出てきて、
うんうん、
これ90年代くらいの話だと思うんですけど、80年代か分かんないけど、主婦で秘書それはありえないみたいな、なんか他に何をやってるんですかっていうふうになんかみんな通ってくるっていうなんか話があって、なんかこう多分社会的に何か別の役割があるとか、それこそなんか自分がキャプテンである船が別途あることを世の中に期待されてるっていうことなんだろうなっていう、
うん
うん、そういうエピソードとして受け取りました。
そうね、そうそう、いや最近あの結構話題になってる本で、全ては一人から始まるっていう本があって、まあ、ソース原理というですね、まあ、すごくユニークなセオリーを説明している本があるんだけれども、
はいはい、
まあ、どんな会社にもソースっていうね、ある意味主役みたいな立場は関係ないんです。社長であるとかそういうのは関係なくて、ソース的な役割を持っている人がいるっていうね、それをもう認識することが必要だみたいな、まあ、そういう話あるんですけど、そこで書いてある話のもう一個大事な点として、そうするとね、会社にはソース一人しかいないんですよ。
へえ。
で、なんだけれども、もう一つ大事なメッセージは何かっていうと、一人一人は必ず何かのソース役割であると。だからその会社ではソースではないかもしれないと。しかしあなたは、例えばあなたの人生のソースであるみたいな、まあ、そういう言い方、
うんうん、
だからあなたは何のソースなんですかっていう問いが当然出てくるわけなんですけれども、だまさにそれがある瞬間は脇役かもしれないけれども、そのトータル脇役の役をいっぱい持っている主役であるっていうことかもしれないし、なんかだからそれを自己定義できた瞬間に主役になるんだろうね、主人公っつうか、と思ったかな。 あとね、もう一つ、ちょうど昨日話聞いててさ、すっごい面白い話、面白いっつうかなんかインスピレーション受けた話があったんですけど、まあ、とあるすごいこうスタートアップで成功してものすごい規模まで広げた経営者とお話をさせていただく機会があったんですけれども、まあ、めっちゃ大変な修羅場を何度もくぐり抜けている方なんですよね。で、まあ、どうして辛くないのっていう話をすると、
うんうん、
まあ、シンプルにめっちゃ楽しいぜっていう話なんだけど、なんでそれ楽しいのって言うと、結局自分はその舞台で演じている主人公だと思っているみたいな、まあ、そんな話が出てくるわけですよ。だから主人公だと思うと辛い場面とかそういうものっていうのが全て演技上のスクリプトに見えてくるみたいなね。
あ、
でそれを外側から自分が見て応援している構図みたいな、でそれで自分のメンタルを整えてるっていう話でもあるんだけれども、だから その話もちょっとね、まあ、メタ認知って一言で言うとそういう話なんですけれども、
うんうん
うん、面白い話だなというふうにも思った。
なんかファッションデザインの研究室の先生の元でゼミ活動をずっとしていったというか、まあ、ゼミ生でいたんですけど、 その人の座談会の言葉で、まあ、水野大二郎先生の言葉なんですけど、ファッションデザインって何ですかみたいなことを聞かれた時に、なんかファッションにはなんか習慣とか慣習とか、あと流行っていうような、まあ、言葉もあるけど、名詞で言うと、動詞で言うと形作るみたいなことのがあるみたいな。で、そのファッションデザインとはつまりその自らの形として形作っていくことなのではないかみたいなことを言っていて、でなんか私その時すごいこうファッションっていうものほど、なんていうかその今日のテーマというかの主人公性みたいなものの話をうまく具体的にこう回収するものってないんじゃないかなと思ったりもして、というのもなんか制服を着ることも選べるし、もちろんスーツを着ることも選べるし、自分がどういうふうに装うことっていうのは日々の生活の中で委ねられていて、私にでもなんか私を私らしく装うっていう選択ももちろんできて、でそうではなくなっていくことももちろんできて、なんていうかこう側の話ではあるんですけど、でもすごくこうロールプレイ的でもあるし、関係性の中にどういうふうな私としているのかっていうことを内面的にも形作られてしまうような要素がある気がして、すごく実は大事なデザインの領域なのではないかととても思う。
面白い。
はいはいはいはいはい、
はい、はい。
ちょっと今のところまでをうっすら聞いていて感じたのは、今その会社に代表の人がいる場合とか、自分がソースである場合、ソースでない場合とか、ファッション形作っている場合みたいな話がいろいろ出てきてるんだけど、多分レベル1の主人公概念は、社会的に認められている船のキャプテンであるっていう状況がなんか、まあ、レベル1っていうか、なんかレイヤー1っていうか、あり方1、
はいはい、
自分は会社の長であるとか部署の長であるとか、そこでリーダーシップを取っているっていうのが一つあると思います。
そうだね。
でこれ仮にこれまあタイプ1としましょう。タイプ1、
はいはいはい、
分かりやすく主人公中心人物、でなんかタイプ2が複数の居場所があって、複数の船を行き来している中で、どれかの船ではそれがちっちゃくとも船長を務めているんであるっていう考え方、
はいはいはいはい、
例えば会社では下っ端だけど日曜日のサークルではリーダーシップを取っていますみたいなのがなんかタイプ2としてあるかもしれないと。でいやそうでなくてすらいいんだというのがなんかタイプ3があるかもしれなくて、そもそも複数の船を渡り歩いているこの組み合わせで船に乗っているっていう人物は世の中に自分しかいないんであるっていう、船の組み合わせ自体の意思決定を自分がしているので、船員か乗組員かっていうところによらず、主人公であるっていう考え方があるかもしれない、でもこれ割と普通だなと思ってて、で僕が今思ったのは、和田さんの話を聞いてて思ったのは、こういうなんかこの所属とか船っていうのから外れてみてもいいなと思ったんですよ、なんかあの瞬間瞬間に主人公になるっていうのはどうかなと思って。
なるほど、はい。
でこれどういうことかっていうと、なんか自己効力感を感じている時に主人公になる、自分がやってることに意味があるなって思えてる時は、会社っていう別に船長がいる船に乗ってる時もその瞬間主人公だと、だからどんな船に乗ってても乗ってなくても、あーこれ楽しいとか、これはなんか意味があるって思えてる時にミクロな主人公であるっていう、微分的に、のだとどうだろう。これがだから4つ目くらい、
いいですね。その多分4つ目の主人公の瞬間と私のその探索している生き生きとした実感とはすごく重なりますよね、きっと。
なるほど。
重なりますというか、そういうの一部にもなるのかもしれない。生き生きとした瞬間が主人公たる時に発動されるのかもしれない、ちなみに私はよくこういう遊びをするんですけど、
はい、
川上美恵子の本を読んだら川上美恵子の文体で景色が見えてくるみたいな、あるじゃないですか、こう頭の中でそういう風に村上春樹的に世界が見えてくる。
自分が登場する小説のその字の文が脳内再生されるみたいな、脳内朗読される。
そうそうそうそうそう、あの本を小説読んでると池袋ウエストゲートパークだったらそういう風にちょっと治安悪そうに長野の街が見えてくるみたいな感じというか、
殺伐とした感を感じる。
意識の向かい方次第で、そのつまりさっきの話で言うと、小太郎さんは他者との間の中に自分ができるって言ってましたけど、私はなんか他者との自分の間に世界ができるだと思っているところも若干あって、
おもろい。
世界自体が、まあ、あるのではなく、それとどう向き合うかによって世界が立ち現れると仮定すると、その世界に生きてること自体がすでに主人公であるみたいなことも言えるかもしれないし、あとそういうなんていうんですかね、意識の向き方によって世界の見え方がすごく変わっていく、
うん、
で私はその中学校の時に非常に通学路がすごく単純な通学路だったので、今日は町田校みたいな感じで日々の通学路がその町田校的描写で、まあ、通学路を歩いたりとか、
あーなるほどね、
川上美恵子的な描写で通学路を歩いたりとか、その日々その小説の中の文体の描写で町を歩いて楽しむ遊びを中学校の時にやってたんですけど、
うん、
主人公的な話にちょっとだけ舞い戻ると、ある種そこに定義をつけなかったとしても、定義をもちろんつけたとしたらそれは能動的に乗りこなしてるのかもしれないんですけど、そうでなくてもそもそもその世界にいるのはあなたしかいないというか、わかりますか、その世界を立ち上げてるのはそのあなたでしかない、でそこに自覚的になって乗りこなしていけば、さまざまなポテンシャルや世界の解像度や豊かさみたいなものが多分に立ち現れるはずであるし、そこをまあ意識するかしないかっていうのは結構世界を反転させる可能性を持っているような気がするなと思いました。
いやでもその考えって、ね、めっちゃ現象学的な考え方ですよね
確かにそうですね、うん、
いやでも
確かに、
うん、それはすごく共感できますね。なかなか僕はそこに至れたことはあんまりないんだけど、その考え方は本当にそうだなって思う。
なんだろう、僕一個脱線しちゃうか分かんないけど、二人に聞いてみたいことがあって、自己肯定が大事だっていうテーゼが世の中に発生する起源がよく分かってないんですね。でこれどういう意味かっていうと、その世の中は自己肯定できる人とできない人っていう風にパキッと分かれるわけじゃないことは承知なんだけど、なんかこう自己肯定できてる人ってもしすごく満たされてたら、自己肯定感が持てない人の世界が追体験しづらいじゃん、すごく。
イエス。
でその逆も言えるじゃん、
うん、
自己肯定感が全然ない人ってのは、この人なんか自己肯定感高そうだけどっていう風に眼差しは向けられるのかもしれないけど、それがどういうものか分かんないでってなった時に、なんかまあ自己肯定してあげてください、ありのままのあなたでいいんですっていうセリフって一体どういう視点から出てきてんだろうなみたいな、
うん、
これだ誰が誰に言ってあげてるとこのテーゼが成り立ってるんだろうなみたいな、これ何かを乗り越えた人、ない状態からあるに移り変わった人の人生が実体験として良いからなのか、自分の中で肯定できてる自分と肯定できてない自分がいるときに、肯定できてる自分の方が好きっていうのを体感してる人が一人称としても言ってるのか、これ何なのっていうのはね、よく分かんないんだよ。
あ
みたいなのちょっと次回聞いていいですか。
はい、
いやこの話はね、もうねめっちゃ脳内対話あるよ、その話が本当に
マジで気になる
本当にあるよ、うん、そう、はい、じゃあ次回最終回ですね。はい、
そうですね、はい、ぜひお願いします。楽しみでございます、
は
い、
楽しみです。
では今回はこれにてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またね。
次回へ続く